トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週も新しいキーワードを覚えていただきます。
お、
今週のワードはですね、タイムラインです。
はい、
防災行動計画とかマイタイムラインという言葉が聞いたことある人もいるかもしれませんが、防災計画のね、新しい考え方です。住まいの防災防犯講座を行っている私からですね、最新の考え方をご紹介したいと思っております。
防災のタイムラインってことなんですね。若い人たちだと SNS で、特に X でこうバッとした時に投稿が流れてくる画面のことをタイムラインって言ったりするんですけれども、そうじゃなくて防災にも必要な考え方のことをタイムラインというそうです。今週はですね、タイムライン防災行動計画って何というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はスマートフォンで簡単に関数などをね、計算できるアプリを紹介します。はい、ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは iPhone でも Android でも、関数とかですね、そういう複雑な計算ができる電卓を紹介します。
皆さん持ってるスマホでもきっと入ってるんじゃないでしょうかね。
そうですね。これ縦向きにしてるのを横向きにすると出てきますね。
私知らなかったんですよ。縦向きにすると普通の電卓の画面で 1,2,3,4,5,6 って文字だけのやつですけど、はい、横向きにすると画面が倍になって記号などを出てくるんですよね。ガガガって左側とかにね。
ルートとかですね、サインコサインタンゼントとか、ログとかね、こう見たこともないようなのが出てきますよね。
だから実はいろんな計算ができるということですね。
そうです。あれはね、電気屋さんとか電気抵抗を計算したりするのに使ったりですね。
あ、なるほど。
はい、それから建築でいくと屋根の面積とかを図面からですね、算出するときに三角関数なんかを使ったりします ね。そういったときに用いる電卓でございます。
はい、ということで今日のワンモアアプリは電卓でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週のですね、新しい言葉タイムライン、防災行動計画を理解して防災の考え方をアップデートしましょう、はい、ということですね。
お願いいたします。
はい、でタイムラインってね、聞いたことある人もいるかと思うんですが、一応どんなものかと説明しますと、災害がこう発生する前にですよ、前に防災機関がこう連携をしてですね、災害時に発生する状況を想定して、で共有したものを用いてですね、いつ誰が何をするかに着目して防災行動とその実施主体時系列で整理した計画のことを言いますね。ちょっと難しいですかね。でこれはですね、国、地方公共団体、企業、住民などが連携してタイムラインを策定することによりですね、災害時に連携した対応を行うことができるという考え方から始まってるんですね。
はい、
で元々ですね、このタイムラインというのが始まったのが 2005年にアメリカのですねハリケーン、まあね、嵐ハリケーンと言いますよ、向こうすごいのですね、あのカトリーナというので1800人以上の犠牲者が発生しまして、これじゃいかんと、なんとかね対策を立てないといけないということでタイムラインというのが考案されたんですね、
はい、
で実際に2012年にアメリカニューヨーク州に上陸したハリケーンで大都市をこう直撃したのがあったんですよ。
直撃、
はいはい、でこれ地下鉄、これ地下空間に侵入するじゃないですか、水とかが。
あ、そうですね、
はい、で交通機関も麻痺しますよね、で当然ビジネス活動なども停止しまして、はい、で近年の発生したですね災害の中でも極めてですね甚大な被害をもたらしたのがこのニューヨークであったそのハリケーン、サンディっていうやつなんですよね、
はい
はい、でこれですね、被害の発生を前提とした防災として事前にこれタイムライン作ってたんですね。なのでタイムラインをもとにですね住民に避難に対する、対策を行ったことでこのハリケーンによるですね被害を最小限に抑えることができたということなんですよ。で日本もですねこの事例をですね教訓に2013年に国土交通省は防災関連学会とそれから合同調査団をですね結成して現地調査を行いまして、はい、2014年ですね国土交通省水災害に関する防災減災対策本部を設置してですね、はい、防災減災に向けてタイムラインの考えをこう生かした行動計画を検討するために、防災行動計画ワーキンググループを設置したんですね。
具体的にこのタイムラインというのはどういうものなんですか？
はい、これはですね、災害というと大きく分けると2つありまして、
はい、
進行型の災害、これは水害とかあと雪害、雪の害ですね、それからまあ遅れてくるような、津波ですね、はい、遠地津波災害というのがあるんですけどね、そういったのを基本とするものが進行型災害ですね、それから突発性災害というのは地震とか突然起こるものですね、噴火とかそういうものを言いますね。でこれタイムラインを、構築するためにですね対象災害の、設定をしてですね主な災害の発生時点をこう定めてですよ、
はい、
この時刻をゼロアワーとするんですね、まあ、始まりということですね。でその始まりからですね時間をたどっていって個人個人とか企業とかですねいろいろありますけども、ここのですね防災行動を実施するこうタイミング、そういったのを行動計画に、ね、落とし込んでいこうということなんですよ。
あのタイムラインっていうと、まあ、いわゆる時系列みたいな意味なんで、災害って起きた時にわーって言ってもしょうがないから、起こる前の段階で準備もしておかなくちゃいけないし、刻一刻と変わる状況でどうやったら動いたらいいのかとか何を持ったらいいのかってこと全部考えておかなくちゃいけないんですよね。
そうですね。で
それには例えば交通でどうなってるのかとか国の対策がどうなってるのかとか自治体からの動きとかと合わせて連携してみんなが動けるようにするために、いろんななんかなんていうのかな、あの何ですか、
まあ、分かりやすく説明すると、
はい、お願いします。
あの番組でもやってるように災害っていつ来るか分からないので、2つさっきあるって言いましたよね。当然来るものもありますから、
はい、
だから前もって準備しておかないといけない。で何を準備するかというと、もう皆さん知ってるように食料とかですねライフラインが使えなくても生活できるっていうものをやっぱ確保しないといけないですよね、
うん、
だから備蓄を行ったりとかしないといけない。こういうのは両方に活用できるので、ちゃんと準備しておかないといけないですよね、
はい
はい、で突然来るものではなくて、例えばですよ台風とか水害っていうのもある程度も天気予報で分かりますよね、だとすると例えば3日ぐらい前とか、まあ、早ければ1週間ぐらい前からもう分かるじゃないですか、
はい、
じゃあその1週間前に分かった時点でじゃあ自分が何を準備するかっていうのをまず書き出してほしいんですね、
うんうんうん、
個人個人のその行動計画を立てるわけですから、
はい、
そして、どんなものがいるのかどこに避難するかっていうのを前もってやっぱ調べて おいたりする必要もありますよね。
あ、
はい、でそういったのが終わっていざ災害が、来ますよっていうことになった時にじゃあ警戒レベル1っていうのをよく言われますよね、
はい、
でこういった時にじゃあ何を注意したらいいか、これ防災グッズの再点検、本当にちゃんと揃っているかっていうのを点検しないといけないし、 あとテレビとかインターネットで情報が取れますから、はい、そういった情報に気をつけて細かく取っていくとかですね、で次に警戒レベル2っていうのが、出てきましたら、これ台風なんかで、まあ、飛んでいくものがあれば家の中にしまい込んでいただいたりとか、はい、あと水がね家の中に侵入しないように土のう袋を用意したりとか、実際に活用するものを準備したりしないといけないですよね、でこういうのが例えば警戒レベル3になったらどんなものを用意したらいいかっていうのを各家庭でやっぱ違うわけですよ、で逃げるタイミングも違うと思うんですね。なぜかというと避難所に近い人もいるじゃないですか、同じ地域でも。で区とか市区町村ごとに発表がありますでしょ、避難指示とか。で近くに住んでる人はいいですよ、避難指示が出てもすぐ行けるって言ったら。でも遠くにいる人は行けない場合もあるので、そういったことを細かく考えておかない、移動時間とかもですね、そういったのを時系列で警戒レベル3ではどんな行動をしましょう、警戒レベル4ではどういう行動をしましょうっていうのをちゃんと前もって自分の家はどういうふうに行動していくかっていうのを決めておかないといけないということです。
なんか今だって話聞いても頭の中で全然整理されてないなって自分が思うんですね、はい、何をどの、状態の時にしなきゃいけないかってことがやっぱり分かってないので、視覚的にちゃんともうすぐにパッと、あ、そうか、警戒レベル3だったらこれしなきゃいけないんだって分かるような状態にしておかなきゃいけないよっていうことなんですよね。
そうですね。でこれですね、国土交通省の方からもマイタイムラインっていうので簡単検討ガイドっていうのがですね、ネットの方で出てますので、それにですねタイムラインの作り方が書いてあります。だからやっぱり実際にそういったものをですね見ていただいて、自分でね作っていただく。これ市区町村によってはアプリなんかも出ていく、あるところもあるんですよ、でタイムラインで警戒レベル1では何をするかっていうのを、打ち込んでいったりして作っていくっていうのもあるので、そういったのはね各市区町村で違うし、お一人お一人違うので、まあ、これいい機会なので調べてねいただいて作っておくといいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、災害が起きる前からさらに避難後のことまで全部考えておかなきゃいけないよってことですね、
そうです
ね、
はい、
はい、分かりました、来週も様々な問題に取り組んでいきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今回はですね、先日ニュースでインフラゼロハウスというのをですね、未来型の住宅っていうのをこうニュースでね見たそうなんですが、どんな家ですかという質問をいただきまして、これ徳井さん、インフラゼロハウスってなんかこう想像できます？
何想像できないですね。
はあ、インフラっていうと何があります？
インフラって水道とかそういうあれですよね、電気とかね、
水道、ガス、電気とかありますよね、まあ、ガスは今 IH とかで対応できるので、まあ、水道とか電気ですよね、でこれね、どんなものがインフラゼロハウスかと言いますと、トレーラーハウスって見たことありますか？
あります、あります、車で移動できるやつですね。
そうそう、外国なんかねトレーラーハウスなんかをよくね、旅行とかに使ってるみたいなんですが、トレーラーハウスって持っていたとしてもライフラインは現地調達なんですよ。
ああ、そうですね、確かに、
水道のあるところに設置したりですね、ガスとか電気があるところに車を止めてつなぎ込んでから使うっていうやり方なんですよ、でこのインフラゼロハウスっていうのは、そのわざわざそこのある場所に行ってつながなくてもいい、電気とかですね水道をどこでも使えるっていう風になってるんですよ。
なんか楽しい、ワクワクしちゃう。
だからトレーラーハウスを想像していただいて、それにインフラ設備がくっついているもの、じゃあ電気はどうやって供給するんですかと、これはもう想像してる通りですよ。太陽光発電がありますでしょ、あれをですね、屋根と壁と、まあ、一体型にしたものを取り付けてあるんですね。で結構ね、壁ってその太陽が当たらないんじゃないかって思ってる人もいると思うんですけども、結構冬場ってね太陽って高く上がらないじゃないですか。だから冬場も結構ですね外壁の方から発電してくれるっていうのがあったりするんですね。で向きは自由に変えられますからね。
あ、これあれですよね、だから移動できるみたいな感じなんですか？
そう、移動できる家ですね。それに、飲み水とかはこのハウスの実験の段階では200リッター準備してるんですけども、普通だと使ったらもうなくなっちゃうでしょ、でここはですねそれをろ過装置、きれいにするものの装置にかけて 例えばシャワーとか床屋さんが浴びるでしょ、はい、で次の日それで歯を磨いたりできるとか、
すごい、そういうキャンプみたい、
そういう風に、ね、使った水をまた再利用するんですよ。そういう風にしてインフラをゼロにしてるんですね。
これどこが作ってるお家なんでしょうか。
これはですね、無地ハウス、無印良品の子会社さんですね。でトイレって気になりません？
なります。
トイレも気になりますよね。トイレもね、まあ、その人数に応じて変わると思うんですが、モデルハウスの方では一応2人ということを想定してありまして、おがくずみたいなのが、便器の下にですね引き込んでありまして、でこれバクテリアがいるんですよ。でそれがね排泄物を処理してくれるんですね。
昔のボットントイレみたいに臭くはないってことですね。
匂いはねしないんですよ。
しない、はあ、すごい。
でしかも今までこのねおがくずみたいな、そのバクテリアを使ったものってトイレットペーパーがダメだったんですよ、
はい、
でも今回のはトイレットペーパーが処理できるような装置に作り変えられているんですね、
まあ、最先端ですね。
そうですよ。で生ゴミとか出るでしょ、
はい、
生ゴミなんかもその便器の中に入れていただくと、ね、バクテリアが分解してくれますから、これはね肥料としても使える。
すごい、すごいでしょ。まだまだ聞きたいんですけど、そろそろお時間でございますので、
はい、
そうですね、はい、はい、ということで今週は無地ハウスについてお届けいたしました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回はタイムライン防災行動計画って何というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
マイタイムラインを作成するアプリが自治体から出ているところもあるということですので、活用しながら作ってみてください。
はい、ぜひね作ってみてください。
はいね、命守りましょう。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は 0120-978-652、 0120-9難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。はい、向上、
はい、
向上しましょう。頑張りましょう。はい、皆さんも今日もね水分いっぱいとって、暑くなってきてますからね、ちょっとウォーキングの方とかも気をつけてください。来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。